天の父なる神様、1月の第3日曜日、私たちを今日もあなたを礼拝する者として呼び集めてくださってありがとうございます。神様、あなたは私たちにあなたを賛美するためにこの口を与えてくださいました。しかし私たちの日々の歩みにはいろんなことがあるので、いつも神様を賛美することができるかというと、時々つぶやいてしまうこともあるでしょう。時々いろんな言葉が口から出てくるでしょう。しかし私たちは一週間の始まりの日にこうして教会に集い、礼拝を大切にして新たに主と共に歩み出す、そんな機会が与えられているのでありがとうございます。どうぞ今日の礼拝も、私たちが1週間のスタートを主と共に歩む、そんなスタートとしてこの礼拝を祝福し導いてください。私たち一人一人の心を神様が開いてくださって、今日も御言葉によって私たちに、これが道だよ、これに歩みなさいと、神様の喜ばれる道を教えてくださって、私たちがこの1週間も御言葉を握りしめて歩んでいくことができるようにお願いいたします。神様、祈りのリクエストがたくさんあります。病の中にある方、回復祈ってる方、どうぞお一人お一人をお守りください。神様の慰めと、また神様の祝福がお一人お一人にありますようにお願いいたします。今日それぞれの生活の場から集った私たちも、それぞれに神様に祈りたいこと、あなたを呼び求め今心の中で叫んでること、またうずくまってる思い、いろんな思いがあると思いますが、それら一切ご存知の主がお一人お一人の心に触れてくださいますようお願いします。この場に集われたお一人お一人に、またインターネット通し今各地から共に礼拝捧げておられるお一人お一人にも、等しく主が望んでくださいますように。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2026年になって早いもので3回目の日曜日を迎えましたね。皆さんはスラスラと今は2026年、令和8年と出てくるでしょうか。私はまだちょっと怪しいかもしれないですね。また皆さんは新しい年の始まりに今年の目標、今年の新年の抱負などを決められたでしょうか。まあ、私はですね、あきら先生からバトンタッチをして6年半が早いもので経ちましたけれども、毎年この年末年始の時期になるとですね、ぐるぐると頭の中を回るものがあるんですね。それは2月には教会の年次総会もあるので、教会の4月からの新年度の目標、新年度の1年間の標語はどんなものがいいだろうかと、いつもこの年末年始になるとぐるぐるぐるぐる頭を回るんです。もちろん教会の目標、教会の標語、ビジョンは神様が与えてくださるものなので、あとはそれをこちらがしっかりと受け取りたいと願っていますし、私はですね、自分があまりリーダーシップがあるタイプではないということを自覚しているので、なおさら、ああ神様助けてくださいと神様に祈りつつ、頭の中でいろいろと思い巡らしているのでした。そんな中にあっても、私たちがいつの年も覚えていたいのは、いつも言ってしまいますけれども、私たちの歩みの主役は神様であるということですね。私たちの歩み、教会の歩み、その主役は私たちじゃないんです。神様が主役なんです。私たちは今日も神様にあって生かされて、神様からの使命を与えられているんです。よく私たちの生きる目的、人生の目的とはという問いに対して答えとして開かれる聖書の箇所は、皆さんもよくご存知だと思います。コリント人への手紙第1の10章31節、有名ですね。新年3回目の主日礼拝にあたって、皆さんでご一緒に読んでみましょうか。引用箇所の丸1番に第1コリントの10章31節を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょう。はい。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも 何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。いかがでしょうか。私たちは食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいと命じられているんですね。これが私たちの生きる目的、私たちの人生の目的だというんです。神様の栄光を表しながら歩むことこそが私たちに与えられている神様からの使命なんですね。皆さんはどうですか。一年のスタートに地域の中にあって、家族の中にあって、職場にあって、学校にあって、何をするにも全て神の栄光を表すためにしていきたい。これはいつも変わらない私たちの目標だと思います。もちろんこれは時になかなか難しいことだと思います。しかしこの年末年始に吉戸先生も明先生も広木先生もお話しくださったように、私たちがいつも救われている喜び、当たり前という壁を打ち砕いて神様が救ってくださった、神様に愛されている、この喜びを見失わないで、感謝と喜びを握りしめながら歩んでいく、そしてまた大切にすべきことを大切にして、神様を愛し、隣人を愛して歩んでいく、そうやって歩んでいくときに、私たちからキリストの良い香りが放たれるのではないでしょうか。そして私たちから神様の栄光を表すことができるのではないでしょうか。皆さん、私たちはこの新しい年も私たちからただただ神様の栄光が表されることを願い、大切にしつつ歩んでまいりたいと思いますね。今日はこの新年に改めて、私たちが主役である神様から離れずに、神様を主役として神様と共に歩みながら、じゃあ私たちは地の塩を世の光として歩んでいく、神様の栄光を表しながら生きていく、そのようなことをご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。さて、先ほど読んでいただきました今日の箇所は、イエス様の山上の説教、山の上の説教と呼ばれるメッセージの中の一部です。この山上の説教って、マタイの福音書ではこの5章から7章の終わりまで書き留められている、とっても有名なイエス様のメッセージなんですね。特に今日の箇所のすぐ前、5章の始まりのところに書かれているのはどんなことかというと、山上の説教の最初の部分はとっても有名です。イエス様は山の上で、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからですと語り始められて、そこから悲しむものは幸いです。柔和なものは幸いです。義に飢え渇くものは幸いです。などなどと、よく八福と呼ばれるんですけど、八つの幸い、八つの祝福を教えられているんですね。イスラエルに行くと、イエス様がこの山上の説教を語ったといわれる山の上には、山上の水訓教会という教会があります。八角形のその教会のステンドグラスには、このマタイの5章の始まりの8つの幸いの言葉が書かれているんです。また今日の私のネクタイはですね、去年召された下田恵子姉妹からいただいたものなんですけれども、やはり8つの幸いが書かれているんです。そのような有名な有名なイエス様の山上の説教、まず初めの部分で、天の御国の民とされ、神の子供とされた者たちの祝福、幸いを語られました。そして今日読んでいただいたのはそのすぐ後です。今日の箇所の13節からのところでは、今度はその祝福に伴う神の御国の民、神の子供とされている私たちクリスチャンの責任、役割についてイエス様は言葉を続けられているんですね。さあ、神の子供とされた者たちには、そして今日に生きる私たち一人一人、この福島第一聖書バプテスト教会には、この新しい年も神様からどのような責任、役割、使命を与えられているのでしょうか。それではまずは第一の役割を 確認しましょうか。今日の箇所に入って最初の13節、第一の役割をご一緒に読みましょう。はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。イエス様は言われました。あなた方は地の塩です。とこのあなた方はという言葉は、あなた方こそがという意味のすごく強調されている言葉、表現なんです。天の御国の民とされている私たち、神の子とされている私たち一人一人、そしてこの教会は、イエス様からあなた方こそが地の塩です、とその責任、役割、使命を与えられているのではないでしょうか。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか、と言われているように、塩は塩のために存在しているんじゃなくて、塩は他のものを生かすために存在しているんですね。皆さん、塩にはどんな役割があるでしょうか。料理をする人はよく塩ってやっぱり使うのではないですか。塩の役割、一つはやはり調味料として味をつける役割があると思います。塩は他のものに混ぜられて用いられていくんですよね。そのごとくに、私たちも神様の愛と義を証しする調味料として、この世の中に混ぜられて生きていって、そしてそこにピリッと塩味を効かせる、そんな塩としての役割があるんです。スイカに塩かけると甘さが引き立つって言いますね。また一振りの塩がその食べ物の最高の風味を引き出すように、私たちは地の塩としてその役割を置かれた場所で果たしてまいりたいと、この新しい年も思うんですね。また塩の役割には、調味料だけじゃない、防腐剤として、その食べ物が腐ってしまうのを防ぐ役割もあるのではないでしょうか。どうでしょう、今のこの世の中には、どれだけ神様の愛が、神様の義、正しさが必要とされているでしょうか。地の塩とされている者たちが神様の愛と義を証しし、福音によってピリッと塩味を効かせて、この世の中を腐るのを防ぐ、より良いものとするために果たすべき役割もやっぱりあると思います。そしてまた、一人でも多くの人が救いに預かり、誠の希望を得ることができるように果たすべき役割も、地の塩として私たちには与えられているのではないでしょうか。この13節の続く言葉はなかなか厳しく聞こえますけれども、それがイエス様の私たちキリスト者に対する期待ですね。塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。塩は塩の役割をいついつまでも果たしていきたいと願います。塩が塩気をなくしたら、もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。さあ、皆さん、この新しい年も、私たち一人一人が、私たちこの福島第一聖書バプテスト教会が、あなた方こそが地の塩ですとイエス様に言われているものとして、置かれている場所にあって、その与えられている使命を果たし、その役割を全うしていくことができるならば、それは本当に幸いなことではないでしょうか。引用箇所の ② 番に、コロサイ人への手紙4章5節6節を挙げています。コロサイ人への手紙4章5節6節、続けてご一緒に読んでみましょう。はい。外部の人たちに対しては、機会を十分に生かし、知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に どのように答えたらよいかが分かります。皆さんいかがでしょうか。5節にあるように、私たちはその置かれているそれぞれの場所にあって機会を十分に生かし、知恵を持って地の塩として行動してまいりたいと思います。そして特に6節、私たちの言葉には良くも悪くも力がありますから、それがいつも親切でありたいと思います。そしていつも塩味の効いたものでありたいと思います。そうやって神様が私たちを用いて、私たち福島第一聖書バプテスト教会を用いてくださって、この地のお一人お一人にご自身の栄光を表してくださるように、私たちは地の塩として、調味料としての、そして防腐剤としての役割を今年果たしてまいりたいと思いますね。このお正月、皆さんはどのように過ごされたでしょうか。私たち家族は秋田に帰省してくることができました。先週弘樹先生もお話ししてくださいましたけれども、なんと今年は6人兄弟なんですけど、私6人兄弟全員が集まることができたんですね。それが何年ぶりのことなのか、兄弟6人誰も前に集まった記憶が定かじゃなくって、それくらい久しぶりで、おそらく2000年11月の兄の結婚式以来約25年ぶり、四半世紀ぶりのことではないかと、みんなで驚いたのでした。せっかくみんな集まったからと両親を前に座らせて、後ろに兄弟6人が上から順番に並んで、もうみんながですね、指で1番目2番目3番目4番目と5番目6番目と示してですね、25年ぶりの家族写真を撮りました。我が家の23歳の長女も写真を撮りながら、初めて見たって言ってましたけれども、それもそのはず、25年ぶり長女が生まれる前だったんですね。それも大きな出来事でしたけれども、今回はですね、昨年与えられた息子、弘樹先生を初めて秋田に連れて行くことができたのも大きな大きなことでした。関西人の弘樹先生にとって初めての秋田ということで、2泊3日の短い滞在だったんですが、もうこれでもかといろいろ詰め込んだんです。私たち兄弟の母教会である保守バプテスト同盟で一番古い、その名も東北聖書バプテスト十文字教会に連れて行って、残念ながら鍵が閉まってたので窓からですね、みんなでこうやって中を覗いてみたんですね。新年早々怪しい光景だったと思いますけれども、また教会を見た後は私のソウルフードとも言えるかもしれない十文字ラーメンを食べに行ったり、隣町にある柿崎先生の故郷の増田町にある漫画美術館に行ってみたり、そしてまた道の駅とか地元のスーパーにも行ってですね、あれやこれや買い物して実家で夕飯を食べたりもしたのでした。弘樹先生が初めてだということで、秋田の食べ物もいろいろと紹介しました。実家では納豆汁なんて、納豆のお味噌汁を食べたりですね、またいぶりがっこに始まってたくさんの種類の漬物があれやこれやと並べてみたり、甘い赤飯もあれば、すごくしょっぱいボダッコって呼ばれる鮭もあったり、秋田では何でも寒天にしちゃうので、ポテトサラダの寒天とか煮物の寒天とか、いろんなものを紹介したんですね。妻も改めて秋田の食べ物って面白いねって言っていました。そこで生まれ育った私にはもちろん面白いという自覚はないんですけれども、でもこうやって冷静に見ると確かに面白いかもって思いました。やっぱり秋田は雪深い雪国なので、甘かったりしょっぱかったり、冬の間の保存食として漬物とかもいろいろとあるんでしょうかね。そんな塩味を効かせた特徴的でユニークな存在が、ちょっと愛おしいような、ちょっと誇らしいような、そんな秋田でのお正月を過ごしてきたのでした。皆さんいかがでしょうか。私たちクリスチャンもこの地にあって、そんな特徴的でユニークな存在でありたいなって思いますね。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。私たちの言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるならば、神様がそれを豊かに用いてご自身の栄光を表してくださるのではないでしょうか。そのユニークさから、 またその特徴的な、その特徴から神様はこれでもかと栄光を表してくださると思います。あなた方は地の塩ですと呼び、愛おしくそして誇らしく私たちを用いてくださるのではないでしょうか。さあ、私たちはこの新しい年も地の塩としての役割を果たしてまいりたいと思いますね。さて、イエス様が三条の説教で語られた私たちの第二の責任、役割、使命は何でしょうか。今日の箇所に戻って14節、次の14節をご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。イエス様は言われました。あなた方は世の光ですと。ここでのあなた方はという言葉もやはり先ほどと同じあなた方こそがという意味の強調的な表現です。神の国の民は、私たち一人一人は、そしてこの教会はイエス様からあなた方こそが世の光ですよと、その責任、役割、使命を与えられているのではないでしょうか。山の上にある町の明かりは何者も隠すことができないんです。そこで光っていることが誰の目からも明らかなんです。私たちこそが世の光であり、その光の責任、役割、使命はこの世にあって明らかであるべきなのではないでしょうか。先ほどの塩が塩のためじゃない他のもののためにあるように、光も他のものを照らすためにあるんです。私たちが神様を主役として神様のために生きていくならば、光であるイエス様がどのようなお方であるのかを示しながら、その光のように私たちも照り輝いていくことができるのではないでしょうか。私たちの光を消してしまっては、私たちの光を隠してしまってはもったいないんです。続く15節も読んでみましょうか。15節も読みましょう。はい。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。イエス様は当時のユダヤの家庭、ユダヤの家庭にあるありふれた光景から光の意義を示されますね。明かりもマスも燭台もこの時人々にとってはイメージしやすいありふれた家庭の光景でした。いかがでしょう。確かにランプに火を灯して、それをわざわざせっかく灯して明るくしたのに隠す人はいないのではないでしょうか。それはやっぱり燭台の上に置き、一番広くよく全体を照らせるようにして家にいるすべての人を照らすんですね。せっかくの光を隠してしまってはもったいないし、それに照らされずに暗い中にあっては不安や恐れを感じてしまう人だっているのではないでしょうか。イエス様は言われました。あなた方こそが世の光です。その光を隠すようなことがあってはなりませんよと。そしてかえってその日々の生活や態度を通して光を人々の前で輝かせることを私たちの責任、役割、使命として期待して与えてくださっているのではないでしょうか。続く16節を読んでみましょう。はい。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。いかがでしょうか。私たちも世の光として、その光を隠してしまうことなく、また消してしまうことなく、人々の前で輝かせてまいりたいと思います。そのためにも、まずは私たち自身が光を失ってしまうことのないように、私たちの心の扉を絶えずノックし続けてくださっているイエス様をいつも心の真ん中にお迎えしていたいと思いますね。私たちの内に住んでくださっているご聖霊によって、いつも心に光を灯していただいて、その光を輝かせてまいりたいと思いますね。引用箇所の丸3番にヨハネの福音書の8章12節を挙げています。ヨハネの8章12節、イエス様の言葉を ご一緒に読んでみましょう。はい、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。イエス様ご自身が世の光であるお方です。イエス様を信じ、イエス様を心の真ん中にお迎えし、イエス様に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、かえって命の光を持つことができるんです。いかがでしょうか。世の光であるイエス様ご自身が私たちにもその光を委ねてくださって、光り輝くことを求めてくださっています。ですから私たちはイエス様から光をしっかりと受け取り、いっぱいいただいて輝いてまいりたいと思います。マラキ書にイエス様は義の太陽と書かれていますけれども、イエス様が太陽であるならば、私たちはその太陽の光を反射して輝く月のようでありたいと思いますね。引用箇所丸4番に第二コリントの3章18節を挙げています。コリント人への手紙第2の3章18節もご一緒に読みましょう。はい、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。皆さん、私たちクリスチャンは皆この地上の旅路を通して一歩一歩主と同じ形に姿を変えられていきます。その清くされていく成果とよく言いますね。清く変化していく成果の過程はゆっくりかもしれない。本当に成長してるのかなって螺旋階段を登っていくようなものだとよく言われます。たとえゆっくりでも着実に、救われて覆いを取り除かれた顔に鏡のようにイエス様の栄光を映しながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。聖霊に導かれて、私たちも世の光として人々の前でその光を今年輝かせてまいりましょう。皆さん、ランプの中でいくら光が明るく灯っていても、それを入れているそのガラスが汚れて曇ってしまっていたら、その光は暗くなってしまって周りを照らし出すことはできないんですよね。世の光であるイエス様を心の真ん中に迎えて、そしてその光をあとは私たちが遮ることのないようにいっぱいに輝かせることができるならば、イエス様はどんなに喜んでくださるでしょうか。私たちはこれからも変化を恐れることなく、鏡のように主の栄光を映しつつ変えられてまいりましょう。この新しい年に皆さんがチャレンジすることは何でしょうか。どんな一歩一歩を踏み出していくことができるでしょうか。御霊なる主の働きに明け渡して、さらなる深みへと私たちは今年漕ぎ出してまいりたいと思うんですね。今日の箇所の16節に戻りましょうか。私たちが光を人々の前で輝かせるならば何が起こりますか。私たちが置かれた地にあって神様の愛と義を明かしし、イエス様の光を反映していくことができるならば、そこからは自然と良い行いが生み出されてくると思います。そしてその良い行いは自分自身に注意を引くためでも、自分自身が褒められるためでもなく、そこから放たれるキリストの良い香りによって、人々は天におられる父なる神様を知り崇めるようになるのではないでしょうか。さあ、私たちはイエス様から言われています。あなた方こそが世の光ですと。その光を隠してしまうことなく、人々の前で輝かせてまいりましょう。元旦礼拝のメッセージの中で、地域福祉ネットワークいわきという NPO 法人の包括支援センターを取りまとめているネットワークいわきのホームページに書かれている第6回 のミナマルカフェをまとめた文章を元旦礼拝で少し紹介させていただきました。もし全文読んでみたいという方、私リンク先を教えますので、ぜひ読んでみてくださいね。何度読んでもあのような地域の働きにこの教会も加えられて、みんな丸ごと、誰もこの地域の人が一人寂しく漏れることないように、全ての人の居場所を作るためにと、この翼の教会を地域の働きに用いていただいていることは本当に不思議で、そして感謝なことだなと思わされています。年が明けて再度地域包括支援センターの方から連絡をいただいたんですね。何でも前回に続けて、またもこのミナマルカフェのことがそのホームページで記事になるんだと。そして今回はミナマルカフェの誕生秘話の特集をさせてほしいということみたいなんですね。そして包括支援センターとこの福島第一聖書バプテスト教会との出会いについてそこに書かれていたり、みなまるちゃんキャラクターが生まれた時の話が書かれていたり、前回もお話ししたように高齢者支援とか障害者支援とか専門職の壁を越えて開催されて、そして大いに用いられているみなまるカフェが今回もまた紹介されることになりそうなんです。またも私まだアップされてない記事を読ませていただきましたが、素晴らしい記事になりそうで、今回も私驚きつつ神様に感謝しているところなんですね。そんな記事を読みながら私は改めて、いや、この泉の地に来てなんでこんなことになったんだろうかと、まさかこんな未来が待っていようとはと、やっぱり思わされました。そして思ったんです。この地域のみんな丸ごと、みな丸が思い描いていることは、私たち福島第一聖書バプテスト教会がずっと神様から私たちに与えられているものであると握りしめて絶えず確認していた、つなぐ翼、つなぐ翼が、その使命が今こうして形になっているんじゃないかって思わされたんですね。この翼の教会を建てるときに、そして建てた後もずっと私たちはこんなパワーポイントの画面を出しながら確認し続けてきましたね。引用箇所の丸五番として何度もみんなで見てきた画面を出していただきますね。この泉のチャペルは東日本大震災によって生まれた翼の教会です。イザヤ書の御言葉にあるように、わしがどんな向かい風の中にあっても、どんなに嵐にあっても力強く羽を広げて登っていくように、私たちも主を待ち望み翼の形をした復興教会として歩んでいこうと何度も何度も確認しましたね。また雛鳥にとって親鳥の翼の下が他のどこよりも安全で、そこでほっとして安心し平安を得るように、この翼の教会が傷ついたこの地域、教会、家族、人生、信仰の復興教会になれるようにと何度も何度も確認しましたね。そして次のページにあるように、私たちにはつなぐ翼の使命があるのだとずっと確認し続けてきました。右と左に広げた翼は何をつなぐでしょうか。私たちは他の誰の計画でもない、ただ神様の不思議な導きによって降り立ったこの地で、これからも天と地をつないで礼拝を大切にして歩み続けてまいりたいと思います。そしてまた私たちの教会は地の塩、世の光として、神様に導かれたこの地で地域をつなぐチャペルであり教会であり続けたいと思います。世界中の方々に祈られている教会として、世界と日本をつなぐ教会にもなりたいと思いますし、日本といわきを、いわきと曹操地区をみんな丸ごとつないでいく、そんな翼の使命をこれからも大切にしてまいりたいと思いますね。いかがでしょうか。私たちはこれからもあらゆる壁を乗り越えて主の御声に従ってチャレンジし、深みへと漕ぎ出してまいりたいと思います。神様に導かれた地にあって絶えず神様への礼拝をお捧げしていきたい。神様の愛と義をこの置かれた場所で証し、その役割使命を果たしてまいりたい。 私たちは傷だらけかもしれない、ひびだらけで欠けだらけかもしれないけれども、そのひびからも欠けからも神様の栄光を豊かに表していただきたい、そのように願わされますね。さあ今日はイエス様の三条の説教の始まりの部分、ご一緒に見ることができました。イエス様は山の上で天の御国の民、神の子とされた者の祝福幸いを8つ語られて、そして続く今日の箇所でその祝福に伴う責任、私たちの役割、私たちに与えられている使命を教えてくださいました。私たちは今年どうでしょうか。私たちもあなた方こそが地の塩です、あなた方こそが世の光ですと言ってくださっているイエス様の御声に応答してまいりましょう。私たちにイエス様が期待して委ねてくださっているその役割を、地の塩として、そして世の光として、みんなで励まし合い支え合いながら果たしてまいりましょう。この教会からただただ神様の栄光が表されますようにといつも願いながら、この新しい年も一致して歩んでまいりたいと思います。それでは最後にもう一度16節を読んでお祈りをいたしましょう。16節をもう一度読みましょう、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉思い巡らしましょう。新しい年、2026年3回目の日曜日を迎えました。皆さんはどんな年末年始を過ごし、そしてどんな新しい年に期待をし、夢を描き、またどんな目標を掲げ、どんな抱負をその胸に抱いておられるでしょうか。神様が与え、そしてすでに用意してくださっている祝福を、私たちはこの1年もみんなで感謝と喜びを持って受け取ってまいりたいと思います。この教会がただただ神様の教会であり続けることができるように、私たちはみんなでただ神様を見上げて歩んでまいりたいと思います。そして神様が、私たちはひびだらけで、私たちは欠けだらけかもしれないけれども、神様がこの教会を導き、そして用いて、あなた方こそが地の塩なんだよ、世の光なんだよ、その光を隠してしまわないで輝かせていきましょう。そんなチャレンジを私たちも受け取りたいと思います。それぞれ置かれている場所で、それぞれのその人間関係の中で、またいろんな出来事の中で、皆さんはどんな主からのチャレンジを受け取り、そしてどんな一歩を漕ぎ出すことができるでしょうか。今日神様が私たちにも、あなたこそは地の塩である、あなた方こそが世の光である、私たちが塩気を失ってしまうことがないように、その光を隠してしまうことがないように、主に用いられやすいものであり続けることができますように。スタートしている皆さんのそれぞれの歩みの中で、私たちの力で 湧き出てくる光ではなく、ただただ私たちのうちに住まわれるイエス様が与えてくださる光を表していくことができるように、私たちを地の塩として、それぞれの地で用いてくださる主に明け渡して、その使命を果たしてまいりましょう。私たちがこの年もつなぐ翼の使命に立ち続け、あらゆる壁を乗り越えて主に用いられやすい教会であり続けることができるならば、なんと幸いでしょう。私たちは互いに祈り合い、支え合い、まるで一人のように一致して、この新しい年も歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたがこの新年3回目の礼拝へと私たちをお招きくださってありがとうございます。この新しい2026年、どんな1年になるでしょう。私たちには明日のことも分かりませんけれども、分かるのは明日を守られるあなたがおられること、私たちを用いてくださる主がおられること。私たちには力がなくても、私たちはひびだらけで欠けだらけでも、神様が私たちを通してこの地に塩を、この地に光として私たちを使わせてくださるということ、神様どうぞあなたご自身が主権を持って私たちを導いてください。私たちがあなたにこの心を明け渡し、あなたの御足の後に従っていくことができるようにどうぞ導いてください。神様、この教会はあなたの教会です。私たちはあなたのものです。どうぞ神様お導きください。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。